シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
9月の収録になりましたけど。
はい、今日敬老の日ですね。
そうですね。僕は実家に行って、
はい。
両親に会ってきました。
あ、なるほど。そうか。
毎週のように言ってるんですけどね。
もう自分の両親がおじいちゃんおばあちゃんですもん
そう
ね。
ですね。
そう考え
娘
る
を
と。
連れて行けば。
あ、それが敬老の日だ。
はい、はい。
そっか、そっか。僕ももう自分の祖父も祖母も、4人とも全員亡くなってしまってい
ああ、
て、
僕もそうですね。
ああ、だからまあ、世間の、皆さんの、おじいちゃんおばあちゃんに優しくしようかなと思ってる感じですね。まあ、別に今日だけじゃないですけどね。僕結構おばあちゃん子だったんで、ああ、おばあちゃんものに弱いですね。映画とか見てても。
なるほど。
はい。だから今、急に思いついて言ってますけど、ダーレン・アロノフスキーの、映画何でしたっけ？エレン・バーステインがすごいいじめられる映画。レ
リクイエ
ク
ム
イエム・
フォード
フォー・
祈
ド
り。
リーム。はい。あれめちゃくちゃ辛いです
あれ
ね。
ね。
はい。
今日ラジオでたまたまあれのテーマ曲を聞いて。
へぇ、敬
久
老の
々。
日だ
い
からかな。
や、あれの演奏してる人が多分来日するんですよね、
ああ、
今
なる
度。
ほど。
それでなんかラジオでかかってて。
へぇ。
懐かしいなって思いながら聞いてまし
はい
た
はい
ね。
はい。僕らの年齢ぐらいになってくると、子供の頃とか見てた人とかみんなもうおばあちゃんおじいちゃんになってるじゃないですか。だからいつ亡くなってもおかしくないと思うし、
い
なん
や、
か
そうです
本
よ
当ね、
ね。
ゴダールがこの間亡くなったりとかね、して、なんかこう寂しい気持ちと
なん
大
か、
事にしなきゃなっていう。
映画関係者とかが、最近よく亡くなるなって思うのは、つまり自分が知ってる人たちが増えてきたってい
そういうう ことですよね。
だけ
そう
なんですよ
いう時期なん
ね。
ですよね。別に今になって急に亡くなってるわけじゃないんですよね。
若い頃は亡くなった人はあまり知らなかったから反
そう
応でき
そう
なかっただ
そ
けであって、
う。そうそうそう。
そんだけの蓄積ができてきたってだけなんですよね、多
そういうことですよね。まあ皆さんそういうふうに感じるとは思うんですけどね。うん。なかなか、まあしょうがないですけどね。
しょうがないですけどね。
うん。はい。
そういうわけで。
今日は全然そんな映画ではないんですが。
確かに、
はい。
全然繋がりませんけど。はい。というわけで、石山さんと僕でやってるのは、U-NEXT 配信の映画の感想を、ネタバレでなしで話す、デ
は
ギン
い。
U-NEXT なんですけど、今回は、石山さんが選んだ作品となりまして、タイトルが、ヤマトカリフォルニアとなります。まずは、この作品の概要を、石山さん、お願いします。
はい。はい。じゃあ、私の方から発表します。ヤマトカリフォルニアは2018年に公開。神奈川県大和市に存在する米軍厚木基地の傍らで、飛行機の騒音とともに生き、やり場のない怒りや葛藤を抱えながら生きるラッパーの少女を描く。監督は夜が終わる場所、ビデオフォビアの宮崎大輔監督作品となっております。
はい、ありがとうございま
はい。
す。では、今回は、こ
う
の
ん。
作品の感想を自分、ロンペの方からいきたいと思います。宮崎大輔監督作なんですけど、僕は宮崎監督の過去作だと、ツーリズムという作品と、ビデオフォビア。あと、オムニバスなんですけど、宮崎監督が企画したメイドインヤマトという、作品があって、その作品をすでに見ていましたっていうところですね。
ツーリズムもユーネクストで見れますね。あ、ビデオフォビアももちろん見れますし。はい。
特に、ビデオフォビアは、僕、確かその年の年間ベスト10にも入れてたぐらい、好きな作品で、今回お題となったヤマトカリフォルニアも、もちろんタイトルも存在も知っていたし、一般的にはおそらく結構、 宮崎監督の代表作と言われている一本だと思うので、はい、まあ、いつか見ようとは思ってたんですけど、うん、このタイミングでの初見となったという感じですね。
ちょっと お伺いしたいことが一つあるんですが、
はい。
これ、公開年が2018年というふうに僕調べたら出てきたんですけど、
はいはい。
なんか2016年っていう記述もあって、どうなってるんでしょう、うん、その辺は。
まあ、制作は2016なんじゃないですかね。
公開がじゃあ、ちょっと遅れたっていうことなんですね。
そうですね。一般公開が、うん、2018なんじゃないかなとは思いますね、うん。
ビデオフォビアはいつだったんですか？
ビデオフォビアは、
うん、なんか2020ってとこもあるし、なんかそんなに昔じゃなかったよ。
公開は2021かもしれないですね。
21かもしれない。うん、なるほど。はい、わかりました。
はい。で、という感じで、結構監督的には追ってたんですけど、というところですね。うん、で、舞台となっているのが、先ほどの説明にもあった、
うん、
神奈川県、大和市というところで、うん、まあ、そこに住むですね、これ演じてるのは菅花江さんですけど、ね、演じる桜というのが主人公の、作品で、
うん、
まあ、一応ヒップホップ、ラップを扱った青春ものという、うん、ジャンルにはなるかなという感じですね。うん、で、まあ、見てみて、まずよかったら、この主人公を演じている菅花江さんで、うん、僕は、彼女が主演の、霊的ボリシェビキっていう、
出た。
まあ、一応ホラー映画ですけど、
うん、
この作品がすごい好きな作品で、まあ、それ、ともですね、全く違う今回役なんですけど、
うん、
まあ、川原さんすごい綺麗な方ですけど、ヤマトカリフォルニアでは、まあ、なんていうんですかね、ザ・地元ヤンキーっていう感じの役で、
そうですね、
まあ、もう、なんでしょうね、もう周り全部嫌いみたいな、
そうですね、
ような、
やさぐれちゃってんす
よ、ね、はい、感じだし、まあ、ちょっと、年齢もなんかパッと見、説明ないと分かんないような感じだし、
うん
うん、まあ、家族ともあんまりうまくいってないみたいだし、
うん、
なんか恋愛とかも無縁みたいな感じで、服装とかも、まあ、ジャージというか、スウェット上下みたいな感じ、
うんうん。
で、いつも行ってる店はドン・キホーテっていう感じなんですけど、まあ、どうやらヒップホップが好きで、一人でラップを練習したりしてる。うん、で、なんか、いわゆる、フローがあんまなくて、すごい韻が固めで、うん、内容は日本はどうのこうのみたいな、
うん、
すごい硬派な感じのラップを、
うんうん、
まあ、自分で作ったりしてるんじゃないかなという感じなんですけど、まあ、ほぼ冒頭の方で、まあ、街でやってるサイファーに乗り込んでって、
うん、
でもそこでは全然うまくラップできなくて、
ね、
周りにいた女子と揉めるみたいな、結構ね、痛い感じの、冒頭で始まるんですよね。
うん、そう
です。で、うん、でもう、その、兄弟、お兄さんが、家にはいるんですけど、もう会話が、うるせえ、うぜえ、キモいで返すみたいな感じの、これ、実際に劇中でも言われますけど、語彙力の乏しさみたいなところを言われるぐらいな感じ。
ラッパーのくせにそれしか返せねえのかみたいな。
そうそう、うん、言われちゃうぐらいな感じ。
うん
うん、だから、なんかそこら辺の返しはうまいなって感じなんですけど、はいはい、まあそんな感じのこのところに、まあある時、アメリカに住んでる、レイちゃんっていうですね、まあ、これ遠藤新太さ
ん
が演じてる、うん、まあ同世代の女の子がやってきて、まあしばらくこの桜の家で預かることになるんですけど、
うん、
まあ桜は前述したような、子なんで、まあ最初まともに会話もできないんですけど、この、レイちゃんの方が、まあまあよくできた子というか、
うん、
社交性があるというか、うまくやってくれて、
うん、
まあ、だんだんよ仲良くなるんでいくんだけどっていう話が、多分大まかな流れかなという感じですね。
そうですね。うん、
まあ、 まあ見てみて、まあすごい評判通りというか、すごいなかなか面白い映画だなという感じだったんですけど、その、まあ舞台の大和市には、米軍基地、厚木基地がですね、ありまして、まあその基地内は、アメリカのカリフォルニア州なんだというふうに言われていて、
うん、
まあだからタイトルが大和カリフォルニアなんですけど、まあ、僕は結構この要素が身近というか、僕自身は東京の西の端っこの方が地元なんですけど、
うん、
まあ、そこには別の米軍基地の横田基地に面している土地だったんで、うん、たまにですね、横田基地の友好祭、フレンドシップフェスみたいなのがあって、中に遊びに行けるんですけど、だからそこに遊びに行った時とかは、昨日俺カリフォルニア行ってきたわ、みたいなことを言ってたり、子供の頃してたんで、すごいなんかそこら辺は米軍基地の近くに住む人あるあるなのかなっていう感じで、もう、表皮の騒音とかも、普通にあったような感じ。で、もう慣れ親しんでしまっているので、それはすごいよくわかるなというところですね。
うんうん
うん、で、まあ、作品的には、まあ、どうしてもですね、SR 埼玉のラッパーと比較する、されることがあるのかなというふうに思うんですけど、
うん、
まあ、埼玉のラッパーとはやっぱ違う魅力があって、
うん、
でもですね、まあ、映画のラストで、まあ、しっかりとしたラップがあって終わるっていうのが本作もやっていて、これ結構本当にラップを扱う映画ですごい難しい部分だと思うんですけど、多分この作品もここの部分を作り上げるのすごい大変だったんだろうなと思うぐらい、僕は結構納得の内容だったと思いますね、最後の部分は。で、まあ、SR 埼玉のラッパーって2009年の映画で、大和カリフォルニアは多分制作的には2016年だと思うので、
うん、
まあ、なんでしょうね、日本のヒップホップというか、まあ、特にラップを取り巻く状況が、埼玉ラッパーの人はかなり変わってたと思うので、
7年も空くとだいぶ変わっちゃう気がする。
そうなんですよ。で、その間にすごい日本のそのラップってものの人気が出た、時期だと思うので、埼玉ラッパーの時って、あんまりその人気がないっていうような、背景で作ってた部分があったと思うので、できた部分があると思うんですけど、そことは全然違う状況になってたと思うので、より作りにくい状況にはあったと思うんですけど、まあ、その中で、納得いくものを作ったのはすごいなという感じはしましたね。で、やっぱり、こんだけそのフリースタイルラップとか、バトルみたいなものが流行ってる中で、僕はその流行りがある中で、それほどそれを扱う映画が出てこないっていうのは、やっぱ題材としてそんな簡単じゃないかなと思うので、
うん、
まあ、そこを、なんかやりきってる一本という感じはしたので、非常にそこは楽しめたかなという感じがしました。とりあえず以上になります。
はい。じゃあ私の感想と、この作品を選んだ理由になるんですけれども、
はい、
まず選んだ理由からなんですが、もう単純にこの大和カリフォルニア、それもカッコカリフォルニアっていう、このタイトルがすごくいいなっていうのが最初にあったんですよね。なんか、感想を読むと、人によっては、タイトルがダサいっていう意見があって、で、まあ、かなりギリギリではあると思うけど、その、ダサいとかっこいいなって思うのとの、この差はあまりないものだと僕は思うんですよね。感覚なんで、うん。で、なんでかっていうと、ちょっとやっぱね、僕が、まあ、割と年が、まあ、今44ってことで、80年代とかの90年代っぽいセンスをいいなと思うんだけど、若い人にとってはダサいのかなっていう気はしたんですよね。
うん、
この、僕が見たポスタービジュアルが、その2人の女性がキラキラってこう光が瞬いている米軍基地を見ている後ろ姿のビジュアルなんですよね。うんうんうん、これとタイトルと合わせて、でちょっと、まあ、紫がかった青みたいな感じのイメージが、ちょっと80年代の シティポップ味があるっていう感じたっていうのがちょっとあって。
あのビジュアルいいですよね。
いいですよね。
うんうん、
で、アメリカに憧れて、その憧れと同時に、まあ憎しみというか、苛立ちみたいなのを感じるっていう、そのアンビバレントな物語を、このビジュアルが感じさせるなっていうのをちょっと思ったんですよね。
うん、
なんか僕そういう作品が結構好きで、あの、漫画になるんですけど、あの、吉田明美先生の、川よりも長く緩やかにっていう漫画があって、
うん、
これはもう、ドンピシャで、米軍基地の近くに住んでる高校生が、その、あの、葛藤を抱えながら生きていく。まあ、ギャグがあったり、シリアスがあったりとかして、うん、あの、非常にいい漫画なので、もし興味がある方は読んでいただきたいんですけど、まあ、あと似たものだと、上條敦史先生のセックスとかも、その米軍基地と、まあ、高校生みたいな話があるんですよね。なんかそういう、すぐ自分の生きてるところの近くにアメリカがあって、で、なんかその手の届かなさが、憧れと、その、まあ、なんで自分たちの街に、自分たちが入れない場所があるんだ、みたいなこととかは、多分、この、同時にあるんですよね、きっとね、そのイライラすることと、その、でも、自分がラッパーに憧れてることとかが、この物語の中で、この桜って女の子がそれを表現してくれるのかなと思って、見たかったっていうのが一番選んだ理由ですね。はい。で、感想になるんですけれども、まず、ヤマトが、ヤマト市って僕結構馴染みがあって、
はい。
あの、上京してすぐ付き合ってた彼女が、あの、厚木の、に、音大があって、昭和女子音大だったかな。そこに彼女が通ってて、で、その、まあ、厚木に僕、毎週週末、あの、小田急のロマンスカーでそこに通ってた思い出があって、だから、厚木基地ってすごい身近な存在だったんですよね。
はいはいはい。
まあ、あの、厚木の方は大和の、その、基地を挟んで反対側のサイドになるんですけど、
うん、
山際ってところがあって、そこは本当滑走路と並行してるような場所だったんで、音もうるさかったですし、
うん、
なんでそんなとこに音大があるんだろうなとか思ってたんですけど、
確
かに。うん。まあ、それはね、あの、もう、かれこれ、だから20年ぐらい前のことなんですけど、なんかそれ懐かしく、やっぱ今でも思うときあって、はい。なんかそれもちょっとね、ノスタルジーな感じがちょっとあったんですよね。
うん、
でも、大和自体は本当何にもない場所で、
うん、
なんかここが映画の舞台になるっていうのがすごいなと思って。
うん、
だから、ね、この宮崎監督が大和出身ってことがもちろんあると思うんですけど、
うん、
なんか大和が どんな舞台になってるんだっていうのもちょっと楽しみの一つだった。
はい、なんだ。
で、まあ実際見てみると、まあ、大和である必要がそれほどない。まあロケしてるのはもちろん大和市なんでしょうけど、うん、なんか、その、あと記事に対するその、まあ、愛憎みたいなものも、ちょっと弱いのかなってちょっと思ったってとかありますね、うん、なんか、うん。もうちょっとそこが主題になるのかなと思ってたんだけど、
うん、
そこよりは、その、アメリカから来たレイちゃんとサクラが抱えてるもの、
うん、
で、自分がラップで人に、こう、自分の表現を伝えたいのに、人前でラップすることに、まあ、抵抗があったりとか、うまくいかなかったりとか、まあ、コミュニケーション不全があったりとかっていうことが、まあ、あの、多分この映画で描かれていて、で、なんかプラスちょっと不老者の人が出てきて、なんか少女たちの憎しみみたいなのがそっちに向かってたりとかする描写もあって、
うん、
なんか、あ、米軍基地に行くんじゃなくて、そのなんか、そういう物語なんだなっていうのが、あの、っていうのは、そのなんか、桜とちょっと揉め事を起こしている女の子たちが、なんかその歩いてる不老者に向かって石を投げてるんですよね、なんかね。
そうですね。あの、ポートに揉める子たちと同じ子たちですよね。
はい。うん、なんか、石を投げてるのが一瞬、米軍基地に向かって投げてるのかなと思ったら、その手前にいるその不老者に向かって投げてたりとかして、
うんうん、
何の描写なんだろうと思ったっていうのは、ちょっと戸惑いを感じた部分ではあったなと思いました。
うん、
うん、だから、全体的にちょっと、その演出面で、ちょっと、もうちょっと、かなっていう部分は、ちょっといくつかあって、
うん、
出演してる役者さんたちはみんなその演技力がある方だっていうのはそれぞれの出演作見ても証明されてるなと思ってて、あの特に その菅花江さんも、僕もあの霊的ボリシェビキすごく好きで、で、菅さんもすごく良かったっていう記憶があったんですけど、
うん、
今回の桜っていうキャラクターが、ちょっといまいち伝わってこなかったなって僕は思ってて、彼女って怒りがあるわけじゃないですか。
うん、
そのさっき言ったみたいに他者との関わり方とか、コミュニケーションの問題で、焦りがあったり不安があったりとかするんですけど、でも憧れてるものもあって、なりたい自分っていうのがちゃんとあると。
うん、
それが、まあ、家族で、特に父親の不在っていうのが、もたらす環境によるところが大きいんだろうなって僕は思ってたんですよね。で、そこにレイちゃんっていう、その外部からの、それも憧れてるアメリカで育って、で、自分の知らない父親を知ってる存在が現れるっていうことで、彼女の心がちょっと、まあ、揺れていくっていうかね。
うん。
なんか、そういう部分がただ単に、あの子が、まあ、いろいろなことがあって荒れてる子みたいにしか見えなくて、なんかその葛藤みたいなものが、ただ単になんか挨拶ができなかったり、なんかぶっきらぼうな感じとか、で、だけで表現してるっていうのが、ちょっと弱いのかなってちょっと思ったんですよね、
うんうん。
で、素材はすごくいいじゃないですか、そういう部分。その、父親像、
うんうん、
父親との問題のこととかの素材はいいなと思ったんだけど、なんか僕が思い描く、この素材だったらさぞかし美味しい、ヤマトカリフォルニアっていう料理が振る舞ってもらえるんだろうなと思ってたんだけど、なんか期待よりも、その実際に、その出された盛り付けとかビジュアルとか、いざ食べてみると味付けとかがちょっと、
うん、
もうちょっとこう、みたいな、もっと来てほしいなって思ってたんですよね。なんか一番、その中でも一番もったいねえなと思ったシーンが、その桜とレイがだんだん仲良くなって、なんだろ、夜の、ヤマトでちょっと飲みすぎて、夜が明けるまで遊んで、で、夜明け前のちょっと気だるい時間。
うん。
で、二人ともまだ若いから元気があまり、あり余ってて、思わず走り出しちゃう。
うん。
で、朝日が昇る前のまだ何でもない、その青い時間みたいなものを、こう走っていく。いい、一番いいシーンじゃないですか、こういう青春を描くの、うんうん。あそこの部分でもっと演出、ライティング、カメラワークをもっとエモく撮ってほしかったなっていうのがあったんですよね。
うん、
この映画、まあ、基本的にちょっと引きで淡々と撮るだけで、その部分を。
うん、
その、まあ、夜明け前の時間ってすごい限られてるんで、撮影の物理的な話をするとすごく時間がないと思うんで、あんまりカット割ってる時間がないっていうのは多分あると思うんですけど、それはもう2日3日かけて、その短い時間、じゃあもう残り次の日にしようとかいうことで、もう少し時間かけて撮ってほしかったなっていうのはちょっとあります。
うん、
ただ、この予算規模の作品なんで、まあ、ある程度時間限られてるのは仕方がないなとは思うんですけど、こういう、その朝まで遊んでる描写とか、クラブの描写とか、この映画だとクラブっていうより、まあ、ライブを見に行ってるシーンがあるんですけど、うん、ああいう、演出で今まで見た邦画で一番上手だなと思ったのは、三宅翔監督の君の鳥は歌えるっていう映画
が、はいはいはい、
あれは本当絶品の映画だなと思ってて、
うん、
同じ2018年 の, かんあの映画なんで、ちょっとそっちをね、見るとちょっと寂しいのかなっていう気はしたんですけど、まあ、確かに予算規模は違うと思うし、単純に比べることはできないと思うんだけど、
あと、三宅翔監督がうまいっていうのもあると思
うんですね。ちょっと工夫の余地はあったのかなっていう気がしてて。この宮崎監督ってそのビデオフォビア僕今回初めて見たんですね。この作品を見るために。
はい。
で、たくさん映画もご覧になってて、音楽も聴いてて、勉強されてる方だなとは思ってはいるんで、ちょっと時間と、があればもっと多分いいもの撮れる方なんだろうなって思ってるんで。ちょっと今後も期待はしているっていうところではあるんですけど。
うん、
で、ちょっともう一つだけ、なんだろう、その、後半のシーンでもちろん詳しく言えないんですけど、とってもいいなと思うシーンがありまして、
うん、
で、桜、その、さっきも言ったみたいに悩みがあって、それはたくさんいろんなことがあるんですけど、その一つで創作の悩みが、ありますよね、彼女の場合は、
うん。
ヒップホップ、ラップの創作なんですけど、その作り方とか表現の仕方とか、人に聞いてもらうっていうことに、いまいち手応えを感じてないと。 けど力はすぐ有り余ってるんで、その表し方がわからない状態なんですよね。で、そこにある存在が彼女に、まあ、典型といいますか、なんか啓示をもたらしてくれる。それがパーッと降りてくる瞬間というのが描かれていて、
うん、
ここの部分の表現はすごく幻想的で、タ、
うん、
ルコフスキー的っていうか、もっと長くてもいいなと思うぐらいすごい好きなシーンだったんですよね、
うん。
なんかああいう部分の表現っていうのはすごくいいなと思ってて、あの、コーエン兄弟のバートン・フィンクって映画がすごい好きなんですけど、僕。あれは書けない脚本家の話で、あることがきっかけで、あるものを手に入れることで、どんどんその脚本が書けるようになるっていうシーンがあるんですけど、
うん、
なんか芸術を作ってるその創作者とか表現者がそれに悩んでて、その解決法をそういう詩的な表現とか幻想的な表現とか比喩的な表現で表して描くシーンっていうのがすごく好きで、ちょっとそのシーンのことを具体的に言えないので曖昧な表現になっちゃってますけど、うん、なんかそれを感じて、すごく、いいなと思ったシーンだったんで、ぜひその部分 をすごく多くの人に見てほしいなって僕は思いました、
うん、
僕自身なんか作る才能とかに恵まれたかったなって思うんですけど、なんかこういうものを作る人とか表現する人自身の物語がすごく好きなんで、ちょっとそこをお話ししてみたかったなっていうところです。宮崎監督のこれからの活動も楽しみにしているなっていう、感想でしたっていうところですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。うん。で、やっぱり、うん、たぶん石山さん物足りなかったというか、うんうん、もうちょっと表現してほしかったっていう部分とかって、うんうん、結構なんか意図的にやってる部分もあるような気がして、うんうんうん、その、前半のその、桜が、なんか、ただなんか、周りに怒ってるだけの人に見えるみたいなやつって、まあ、なんか、そういう人っていそうというか、うんうんうん、こういう、まあ、それほど地方じゃないですけど、大和市は、地方に多くいる人たちみたいな、表現になってるような気がしていて、うんうん、だから、まあ、引きで撮ってるのもそうですけど、何でしょうね、あんまり劇的なことをやってない感じもすごいしていて、うんうんうん、まあ、それに対して、順番的には、その後半に、その石山さんが言ってた、その降りてくるっていう場面と、うんうんうん、まあ僕が説明した、まあある場所でラップをするっていう場面が二つ続くんですよね。まあ順番的には。
ね、うんうんうん、
まあ結構その後半に待ってる二つの場面が、それまでに比べて結構なんでしょうね。チャレンジングっていうか、一気に見せる表現は二つ続くみたいな感じの部分があって、
うんうん、
まあ、結構そこで締めてる感じもするし、まあ、逆にあそこで、なんでしょうね、うまく乗れない人もいるのかなって僕は、
うん、
僕は結構集中して見れましたけど、
うんうんうん、
なんかあそこで、なんでしょうね。表現として難しいなっていう感じも。
そうですね。
して、
うんうん。
た場面でもあるかなって感じですね。うんうん、結構それまでの雰囲気と一気に変わる。
そうですね。
部分が二つ続くのでっていう感じはした感じがしましたね。
さっき言った、ライブを見るシーンっていうのがあるんですけど、
うん。
あのラップをされている方が、のりきよさんっていう、相模原で活動されているヒップホップユニットのリーダーの方みたいですね。
詳しい人、よく分かってると思いますけど、って感じですね、はい、
うん。彼のパフォーマンス、本当に素晴らしいなと思って、
うん、
もうちょっと撮り方を工夫してあげてほしかったなっていう気はちょっとするんだ
けど。
でもまあ意図的なものもあって、すごく正面から撮って、
うん、
で、それを聞いているさくらと、れいちゃんも、ど正面から撮ってて、
うん、
そのお客さんの少なさとかも、まあリアルなのかもしれないけど、それもちょっと、もう少し斜めから撮るとか、なんか寄りで撮るとか、なんかいろいろしてほしいなってちょっと思っちゃったなってところかな。
うんうん、確かにクラブというかライブのシーンだ
った。ライブです
よ
ね、
うん、うん、いや。よくね、 クラブのシーンは、監督がいかにそこの場を知ってるかみたいな感じ。
そう、僕自身撮影の仕事してて、たまにクラブでそういうシーンをやるときあるんですけど、
はい、
その演出の方法って人それぞれで、で、ちょっとあんまりだなっていう人は、やっぱ分からないのか分から、分かってて言ってるのか分かんないんですけど、
はい、
エキストラの人たちの動きをつけるじゃないですか。
はいはい、
その時にもっとなんかこう、イエーイみたいな感じでやって、みたいな感じで演出する人いるんですよ。
あ、
それじゃあね、みんなできないですよ。イエーイだけじゃ。だって実際にクラブ行って、イエーイとか言ってる人っていないわけじゃないですか。
あれですよ。世界の浜口竜介が苦手なシーンってクラブして
る。そう。だから僕あの、寝ても覚めてもって映画がちょっとまずいなと思ってるシーンのそこがあるんですよね。
はいはいはい。
本当にね、その辺、このテーブルの脇にここ、君は立って、あのこの人と会話しててくださいみたいな演出しかしてないでしょ、あれ絶対。だからね、本当にクラブっぽくないんですよね。
ハッピーアワーでも出てくるんですよね、確かに。
あ、そうなんだ。
あ、
なんかその点、君の鳥は歌えるは、
うん、
本当に僕が若い頃あの恵比寿の専門学校に行ってて、
うん、
僕自身あんま得意じゃないけど、まあ結構何度か行ったことはあって、
うん、
そのもう朝方のそのもう疲れてあんま動けねえ時の気だるさみたいのがすごい出てて、
うん、
でもちょっと踊ってる女の子見て普段の様子とちょっと違うかっこいい女の子だなって再認識するような感覚とかをすごくよく表現してて、あのすごい上手なクラブのシーンだなって今でも思ってますね、君の鳥は歌えるに関しては。
あの、まあ、僕とあれですね、あの僕がちょっとお手伝いしてるあの僕もてメルマガで、
はいはい、
あのラッパーの上鈴木白秋さんが連載書かれてるんですけど、
はい、ええ、
あの君の鳥のクラブシーンはあのなんでしょうね、映画史上ベストなんじゃないかぐらいのことを言ってた。
やっぱりそうですよね、
うん、だからあんだけクラブとか行ってる人もそう思うんだからっていうところだと、うんうんうんうん、やっぱあの作品はすごいだなとは思いますけどね。
そうなんですね、
うんうん、
しかも地方のクラブっぽいんですよ、ちゃんと。
うん。
なんか本当、ライティングも、本当のクラブで、使われてる照明だけで、ああいう表現はできなくて、ちゃんと照明器具を持ち込んで、うん、役者の顔にちゃんと当ててる、あの、ライトなんですよね、あれはね。
うん。
あの、本当の天井についてる照明器具じゃ、ああはなりませんから、
うん。
うん。それも本当に上手だなと思って、いいシーンでした。
うん
うん、あそこだけ何回も見たいですね。実際見てますしね、っていう感じはありました、
うん、
あでもね、そういう部分があのこの大和カリフォルニアはあのメインではないので、
うん、そうですね、
うん、そうそうそう、そういうのはただの演出論の話ではあるんですが、
うんうん、あの何でしょう、キャンピングカーでしたっけ。
ああそこもね、
彼女たちがなんか、
うんうんうん、
たまり場みたい。たまり場っていうか、
うん、
桜が一人で使ってた場所なんです
けど、まあ、隠れ家みたいにしてるんですよね、
うん
うん。
あそこら辺はどうですか、なんか石山さんの目から見て。なんか
そうですね。僕自身、
うん、
その桜を見てて、
うん、
やっぱアメリカワナビーがあるわけですよ。
はいはい、
あのキャンピングカーってアメリカの象徴ですよね。
うん、
でそこを自分の根城にしてる、根城というか、まあ、自分の、その、まあ、フローを考えたりとか、する、
うん、
ところ創作活動の場所でもありつつ、まあ、ちょっとタバコ吸ったりとか、
うん、
なんかタバコじゃないの吸ってましたよね。
どうなのか、巻きタバコなのかなんか分かんない、
ね、なんかね、
うん、
でそこをレイを初めてね連れていくことが、うんうん、して、まあ、自分の内面をさらけ出すようなシーンでもあってとてもいいとは思うんですけど、
うん、
でそこでレイに言われるじゃないですか、自分はアメリカに憧れがあるだけだろうみたいな、
うん、ズバリ言われるところ、
ズバリ言われちゃうところがあって、
うんうん、
もうまさにその通りだったと思うんですよね。
うん、
で、返す言葉がまあうるせえだったりとかするんですけど、弱いみたいな。うん、だから、そういう意味では、彼女のその抱えてるものの、を表す場面でもあるし、それのちょっと安っぽさみたいなのも暴いてしまうところもあって、あの、うまい小道具としての使い方だなとは思いました。あの、キャンピングカーそのものをね。
なるほど。
うん、場所を小道具にしちゃうというか、
うんうんうん
うん、というのは思いました。
うん、
うん、ロンベさんは。
いや僕もなんか、うん、扱い方いいなと思って、なんか まあ動いてないようなキャンピングカーみたいなやつの使い方、
うんうん
うん、まあなんか確かになんか憧れ テール部分と、なんか、まあ、実際彼女はなんか、なんでしょうね。インターネットをまともに使えない。
そうなんですよね。あの、市役所の、あの、なんか、図書館か、の、インターネットコーナーみたいなところで、
そうね、使ってたり
して。検索したりとかしてるんですよね。
なんか、そのね、なんか、やりたいこととのギャップみたいな、部分とか。
あ、自分でアップロードしてるんだけど、再生数が24回だったりとかするんですよね。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。ちょっとね、僕らもほら、自分で配信とかしてるじゃないですか、こういうポッドキャストを、あ、24回ってリアルだよなと思って。
うん、
多いような、少ないような、みたいなね。
うん、
なんかちょっとそれは感じたな。
うん、そこら辺は良かったですね。
あと、お兄さん演じてる内村遥さんもすごい上手だなと思いました。
ああ、なんか見たことはある方だなという感じはしましたね。
この人は、まあ、オタクカルチャーみたいなものが好きで、
うん、
なんかいろいろネットを駆使して、なんかどうもネットの世界でなんか稼いでるらしいみたいな ことが描かれるんですけどね。だから相入れないですよね、桜とは全然ね、
うん。
でもなんか妹のことずいぶん心配してるような風もありましたよね。
うん、だから仲良ければね、なんか協力できるんじゃないかなっていう感じなんですけど、
う
ん
う
ん、仲良くない
昔は良かったんだろうなみたいな。
あ、
うん、思春期になっちゃって、あんな一つの部屋区切って使ってるじゃないですか。
ね、
うん、やっぱきついですよね。そうね、あ、じゃあちょっと時間がまだちょっとあるから、ちょっと関係ないくもないんですけど、一つちょっとロンペさんにしか話せないことが一つあるんですけど、いいですか。
はい
はい、昔我々別々に好きだったファミ通ウェーブ DVD っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと聞いてる方は全然わけわかんないと思うんですけど、ちょっと我慢していただきたいんですけど、
うん、
その中で、山岸サンタさんっていうディレクターの方の作品、僕ら別々に見てて、
うん、
この間お互いに好きだってことが判明したじゃないですか。
はい、
で、その彼のコンテンツの中で、7ビットチャンネルっていう番組あったのって見てました？
あ、見てないです。
見てない。
はい、
そっか。その中で、うん、ポルノ鈴木さんって人が、
うん、
ゲーム、アーケードゲームの筐体を直して、滋賀に住んでる男の子にあげに行くって企画があったのって、見てませんか？
ああ、見てないですね。
見てないんだ。
ポルノさんは知ってますけど、はい。
そっか、うん。なんかね、その、筐体をわざわざ車で運んで、うん、その滋賀にいた男の子が、その、はがきを送ってほしいって言ってきたんで、
うん、
その子に実際あげに行くっていうやつで、
うん、
で、それはまあいいんですけど、行ってみたら、その男の子が、そのヒップホップやってるんですよ、滋賀で。で、地元の仲間とあんな感じでサイファーしたりとかしてたんでしょうね、きっとね。
うんうんうん、
その子たちは滋賀に誇りを持ってて、その滋賀から発信するんだっていう気概をすごく感じさせてくれて、なおかつ若者特有のはつらつとした感じがすごくあって、すごい頼もしく思えるような感じの人たちだったんですよ。
うん、
でそれがすごい僕は印象に残ってて、なんか東京に行くことは非常にいろいろ難しいんだけど、開き直ったりとかって感じでもなく、普通に地元で頑張ろうみたいなことをすごく感じて、
うん、
若者のリアルってこうでもあるんだなっていうふうに感じたんですよね、
うん、
何も怒りとか焦りとかを感じてる人が必ずしもなんか他者に対してなんて言うんだろう、心を閉ざしてるとは限らないっていうふうには思うんですよね。だから桜の表現ってちょっとそれが僕にはちょっと画一的に思えたというか、
うん、
まあ、ああいう子ももちろんいるんだろうけど、なんか あばっかりでもないだろうなっていうふうには思ったんですね、なんか、
うん。
ちなみにその滋賀で頑張ってた男の子、今はね、スカーフ&ハンカチーフっていうヒップホップユニットで普通にCD デビューしてて、僕、今はほら CD 買うような時代じゃないんで、
うん、
スポティファイでよく聞いてます。新曲も出てますし、はい。ちょっともし気になる方いたら聞いてみてください。
知らなかった。
結構いい感じなんですよ、それが。うん、おしゃれだし。っていう雑談でした。
なるほど。
はい。ちょっとこれを見て思い出したんで。なんか、そういうとこも感じたなっていうところで。
そうですね。だからまあ、地方、ヒップホップものとしては、
うん、
まあ、
うん、
なかなかそういうところを想起させるだけでもなかなかいいものがあるなという感じがしましたね。 さくらがラップの中で、
うんうん、
あのお決まりのフレーズ的に、
うん、
相模オリジナルっていう言葉を使
った、ああ、なるほどね。
いいなって思いましたね。
いいですね。あの相模オリジナルって相模と関係あるんですかね。相模市とは関係ないでしょ。
相模原じゃないですかね。
あ、そうなんですかね。
はい、
実際に。あ、へえ。あの、何のことか分かんない
人も。あ、違う。もともとの言葉ってこ
と。あ、そうそうそうそう。その会社名が。
関係ないんじゃない
ですか。関係ないですよね、きっとね。
うん。だから、あの、さくらは、
はい。
相模原のオリジナルだってことを言ってるんだと
思う。そういうことですよね、普通に。
うんうんうん。うん、いや、うまいなって。
いや、確かに面白い。あの、知らない人は調べなくていいです。はい、くだらない話なんで。
はい。
はい。っていうとこかな。あ、あとちなみに、あの、その、さっき言ってた、あの、不老者の人、ホーム、
うん、
え、なんて言うんでしたっけ、ホーム、家がない人のことなんて言うんでしたっけ。
ホームレス。
あ、ホームレスの、うん、人が出てくるんですけど、
うん、
カツレイっていうバンドのシシドさん、シシドコウジさんですね。あの、ギターを弾いて歌ってる方はね。
そうなんですね。
はい。そうそうそう、あの。結構有名な人らしくて、僕全然知らなかったんですけど。なんかミュージシャンにちゃんとこう出ていただいてるような、そのさっきのノリキヨさんもそうですけど、
うん。
うん、ような、その宮崎監督が結構ちょっと音楽っぽいなって僕は思ってて、あの、
うん、
ビデオフォビアでもすごいかっこいいエンディングテーマかかるじゃないですか。
そうですね。あれはめちゃくちゃかっこいいですね。
かっこいいですね。
うん、
ちょっとだから音楽方面に強い監督なのかなっていうのは感じた。
あ、そうですね。あの、特にヒップホップが多分好きだったと思いますけど、
うんうんうん
うん、ところで、まだあの公開されてない、
うん、
一般公開されてない作品でも、
うん、
あのヒップホップ関連の作品結構ある。はずなんで、僕は見れてないんで見たいなって思います
。なるほど、
うん。
ちょっと楽しみですね、やっぱり、ね、そういう人はね。
うん、
そうだな。あと、その、菅花代さんが出てた、霊的ポジシェビキ自体の話も、ちょっとどっかでしたいですね、今度ね。
ああ、そうですね。がっつりはしてない。
してないですしね。
うん、
ああいう、なんかお、なんかいろんな怪談話を聞いていく話っていくつかあると思うんですよね。
うん、はいはいはい。
うん、そう、あれ面白いですね、ああいうの、
うん。
ちょっと独特だし、いろんな話があれには含まれているので、
うん
、うん。
ちょうどね、あの監督の新作が今公開中だ
った。あ、高橋監督ですね。
はい。
はい。
しますね。
うん。っていう感じで。
はい。
はい。
あの、宮崎監督の作品、他にも面白い作品ありますんで、
うん、
ぜひ。見たことない人は一作見ていただければという感じですね、はい。
ちょっとツーリズムも見てみたいんですけど、あれもあの、ニーナさんが出てるんですよね。
そうですね。メインの二人の人に。
はい。遠藤
のところで、
うん、
まあ、序盤はちょっと、なんでしょうね。ヤマトカリフォルニアと被るような部分もありますけど、後半一気に全然違う話。ところで、結構好きな人も多い作品かなという感じなんで、
うん
うんうん、ぜひぜひというところですね。
はい。
はい、というわけで、Digging You Next、今回は大和カリフォルニアの感想を話してみました。
はい。
石山さん、なんか告知などあればお願いします。
はい。私のやっているポッドキャスト、不思議ラジオ金座座におきまして、このロンペさんと一緒に、ポール・トーマス・アンダーソンの特集というのを、先日収録しました。
うん、
で、取り急ぎ、初期 PTA 作品のハードエイトからパンチドランクラブまでの4作品について収録したんですけど、まあそれ2作品ずつに分けて、2話に分けて、配信するんですけども、
うん、
それを収録した後に情報が入ってきまして、
うん、
東京は下北沢トリウッドという映画館におきまして、10月8日から10月30日にかけて、あの土日のみになるんですけど、この初期4作品を上映するということで、
うん、
なんか神がかったタイミングを感じまして、
そうですね、僕らね、企画を知る前に収録し
ました、はい、そうなんですよね。ということで、昔見たんだけど、もう一度見たいなとか、
うん、
実はハードエイトだけ見てないんだぜとかっていう方いらっしゃると思うんです。
うん、
でぜひこの機会に劇場でご覧になって、
うんうん、
その後、不思議ラジオ金座座で該当作品のトークを聞いていただければ嬉しいなと思っているというところですね。
そうですね。あの、はい、ネタバレありで今回
ありでやってますんで、
うん、話してます
から、はい、実際に見てから聞いていただければいいなと思います。うん、よろしくお願いしますということです。
はい。
はい。
います。はい。そちらもぜひぜひというところですね。うん、はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。